リカちゃんのミラクルラジオ。皆さんこんばんは。パーソナリティの動くパワースポットのリカちゃんです。今日は月曜日です。お仕事始め、今日もワクワク過ごせましたか？ミラクルラジオは魅力的に楽に楽しく生きている方をゲストにお招きして、楽しく生きるコツ、自分らしく生きるコツなどを紹介する番組です。今日のゲストは伊藤法務事務所伊藤祐樹さんです。後ほどご登場していただきたいと思います。ミラクルラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる。はい、それでは早速伊藤法務事務所伊藤祐樹さんにご登場していただきましょう。祐樹さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
お願いいたします。
私の番組はですね、はい、2本の柱でやっています、はいはい、1本の柱は、はい、私が本気で応援したい人を応援して来ていただくというのと、はい、あとその応援したい人から1人だけ、うん、はい、本気で応援した人を紹介してくださいという風で来ていただくのと、はい、2本立てでやってるんですけれども、はい、ゆきさんの場合は後者ですね、
はい、
で伊藤慎吾さんからのご紹介をいただきました、
はい、
で慎吾さんに、はい、ゆきさんのおすすめポイントは何ですかって聞いたら、うん、もうとにかく素直だと。
あ、は
い、でそして人への応援と信頼力がある大切な仲間ですというふうに、
あ、嬉しいです、
はい、おすすめポイントをいただいております。
ありがとうございます。
30分よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします、
は
い、
それでは自己紹介をお願いいたします、
はい、私はですね、名古屋市中川区で、相続を中心とした事務所をやっております、司法書士行政書士伊藤法務事務所の伊藤祐樹と申します。独立して、開業しては3年ほど経ちます。で今は本当に先ほど申し上げたように相続という分野で中心にさせてもらっているという人間でございます。
はい、ありがとうございます、はい、司法書士と行政書士と両方の資格を持ってらっしゃるんですけれども、はいはい、これってどう違うんですか？
はい、なかなかちょっと難しいところがあるんですけども、うん、ちょっとまずもう少し難しく言っちゃうと、
はい、
司法書士というのがですね、法務省、国の法務省の管轄の、はい、まあ、資格、そして行政書士というのが、うん、国の総務省というの管轄からなっています。つまりまあここの2つから、資格をいただいてお仕事をさせてもらっているという業務になって、
うん、
具体的に言うとですね、
具体的に知りたい。
そうですね、例えば司法書士の場合は、
はい、
不動産の名義変更とか、うん、会社の設立といった法務局に提出する書類とか、裁判所に提出する書類を代行することができます、
はい、
一方行政書士は、都道府県とか市町村で、まあ、提出する書類の作成というところになってて、
うん、
まあ、正直言うと、まあ、どこがどこでっていう、まあ、専門家じゃないとなかなか区分けが分かりづらい、
うん、
一般の方では、
うん、
どっちがどっちに指導を出すときに、まあ、誰にお願いしたいのかっていうのが分かりづらいっていうのがあるんですけども、
うん、
簡単に言うと、まあ、そういう形で分かれているということになります。
じゃあ両方持ってるってことは一石二鳥ですね。
そうですね。
でもうゆきさんに頼めばいいみたいな。
嬉しいです、ありがとうございます。
ですよね、
はい、
じゃあそのこの2つの資格を取る、うん、この、はい、事務所を設立するきっかけは何ですか？
はい、まあ、これはまずこの試験を通らないといけないということになって、はい、まず資格を取ったんですけども、
はい、
まあ、きっかけとしてはですね、実はですね、まあ、私もともとクレジットカードとか、はい、審判会社の営業マンをしておりまして、
そうなんだ、
はい、まあ、聞こえはですねちょっといいんですけども、
うん、
まあ、クレジットカードを販売したり、うちのローンを使ってくださいとかっていう営業をしてたり、
うん、
実はまあその一方でですね、まあ、お金を返していただけない方に対して、
うんうん、
再建、まあ、回収という業務になっちゃうんですけども、はい、そういったことをまあやっておりました。で、そこからですね、まあ、そこでサラリーマン、まあ、大学卒業してからサラリーマンの生活をしてたんですけども、実は、自分の家の方でですね、
うん、
まあ、その相続が発生して、でまたそれにですね、まあ、いわゆる揉める相続になってしまったというのがきっかけで、
うんうん、
まあ、 こういう業務をして、まあ、その試験にトライしようというふうに思ったのがまずきっかけでございます、う
ん、どんなトラブルがあったんですか、話せる範囲でよかったら、
はい、もう全然話せる話なんですけども、うん、実はうちのおじいちゃんおばあちゃん、はい、特におじいちゃんなんですけども、相続で亡くなって、そのおじいちゃんの、まあ、子供、つまりまあうちの父親、うん、母親の世代なんですけども、うん、そこで、相続のトラブルが発生してしまったと、うん、いうことで、なんというか家族の縁がですね、うん、切れてしまう、まあ、こういう言い方するとちょっと、ね、オープニングからシリアスな話になるんですけども、うん、そういった家族の縁が切れてしまう現場を、まあ、目の当たりにしてしまったということが一番大きいです。
なんかよくテレビとかでもね、うん、報道されるじゃないですか、うん、遺産相続とか、そ、はい、まあ、そんな感じのトラブルだったんですか。
そうですね、まさにそのようなトラブルで、知りました。で、私がですね、孫という立場に当たるんですけども、うん、間に入ってですね、まあ、おじさんおばさんとか、まあ、そういうに入っていって、まあ、なんとかですね、まとめることができた、うん、ということがあってですね、実はその経験をずっとこうおじいちゃんです恨みだったんですけどもね、初めはなんでこんなことを、うん、なんでこんな風になることをしてたんだっていう恨みだったんですけども、うん、それちょっと時間経つにつれて、これは多分おじいちゃんからの ギフトなんじゃないかと、
うんうん、
お前だからこういう風なことをならないように、うんうん、いろんな仕事を提案できてしていけばいいんじゃないのかと、それも僕にこう教えてくれたギフトなんだなと感じることができてから、まあ、これが僕の転職かなと、うんうん、思うようになったというのが、まあ、きっかけですかね。
はい、じゃあおじいちゃん の, その遺産のなんか争いがきっかけだったんですね。
そうですね、
はい、
今はもう感謝
ですね、
はい、本当に感謝です。
もうなんかピンチを感謝に変えれたっていう、
はい、もうい ろんな先輩方々からご指導いただいて、うん、そういうふうに思えるようになったというのが正直なところで、うん、まあ、その時は本当に思えなかったんですけど、
そうですよね、はい、もう なんでおじいちゃんという感じ、私だったらめっちゃ恨みまくるかもしれない。
そうです、本当にその通りだったんですけども、うん、たくさんの方が うん、ご指導いただいて、そう思えるようになったっていうのが多分今僕が一番幸せなことかなと思ってます、
うん、なんか本当にすごい、なんかもうなんで生き生きしてますもんね。
ありがとうございます。
じゃあなんか他 の, そのいろんなこういうね、うん、はい、事務所っていっぱいあると思うんですけれども、はいはい、ゆうきさんのところの事務所と他の事務所となんか違いとかってありますか。
そうですね、はい、私の事務所ではですね、基本的にまた、はい、お亡くなりになるとですね、実は、60何種類、まあ、60何種類から80何種類実はやらなければならない手続きがあります、でこれはもちろん全員の方が当てはまるわけではないんですけども、うん、私たちはですね、まあ、職業からですね、不動産の名義変更だけとか、まあ、遺産分割の作成とか、その80のあるうちの本当に何ていうのか 2,3 個の部分 を,、うん、を担当することになるんですが、実はその後ろに80個ぐらいまだまだやらないことがある、
そうなんだ。
でそれをきちっとですね、うん、ご説明させていただいて、
うん、
最後まで、まあ、言い方変ですけど漏れのないような手続きをフォローできるように、うん、提案しているというのが特徴だと思います。
それいいですよね、だって本当に何やっていいか分かんないですもんね、
は
い、
おっしゃる通りです。はい、
でも本当にだってもう相続なんて、まあ、うちはお金ないから、うん、多分そんなトラブルないとも思うんですけれども、その相続の手続きって何をやっていいか分かんないんですよね、はいはい、
基本的にですね、そのやめてもらう手続きとか、うん、もらう手続き、うん、引き続く、引き継いでもらう手続き、はあ、あと法律上の手続きというような形で分分けしていくので、うん、ここら辺をですね、きちっとご理解いただいて、うん、自分でできるところできないところをやっぱりご説明させてもらう、
うん、
できないことは私たちみたいなものにお願いするというような形を取ってもらった方がいいかなと思っております、
うん、そうですよね、はい、だってあとなんかその自分のね親とかがね、うん、どこの金融機関にいくら、はい、持ってんのっていうのもさっぱりわかんないんですけど、はい、そんなんてどうやって、はい、探せばいいんですか、
はい、でこれに関しても、ほぼ、まあ、個人で回ってもらうのは大変なので、私どもは委任状をいただきまして、うん、金融機関さんにご紹介をさせていただくと、で、うん、もうどこかわかんないということであれば、ある程度ですね、その地域の近くの金融機関さん、うん、でその亡くなった方が、まあ、以前どこに住んでいたのか、どういうお仕事をしていたのかというのを書くお聞きしてもらって、ある程度推測をして、その金融機関さんにこう調査をさせていただくという手続きをしています。
そのこともできるんですか。
はい、
あ、じゃあ安心ですね。
はい、まあ、残るというか、実はあったのにっていうのをこうなくしていこうというところはやっぱりあるので、
うん、
そこら辺に関してはまあ、ちょっと過剰に 余分にというか、うん、漏れのないようにしていきたいなと思っています。
なんか探偵みたいですね
確かにそうです ね確かにそうですね、そういう部分もあると思います、ね、
そうなんだ、はい、でもなんかどんなトラブルとかが多いですか？
はい、これはですね、ちょっと一つデータなんですけども、はあ、実はですね、年々ですね、この遺産分割の事件、つまりですね、相続人さん同士で解決できなくて、うん、裁判所の方に、問題の解決をお願いする件数が増えてます。あ、
そうなんだ、
はい、実はこれ平成26年のデータ、少し古いんですけども、うん、だとですね、ですね、もう1万3000件を超えていると思います。これが実は右肩上がりに少しずつ上がってきている、
うん、
それともう一つちょっと重要なデータがあって、うん、じゃあ揉めてる案件というのはだいたいいくらの財産、総額の財産はいくらなんだっていうところが一つポイントで、うん、実は全体の 31% が1000万円以下です、うん、はい、でそのあと、その3割 31% が1000万で、うん、43% が1000万から5000万の間ということになります、
うん、
つまり 75% が5000万以下の案件で揉めているという形なので、うん、これはですね、まあ、財産が多い少ない関係なく、うん、どの家庭でも関わってくるのかなというふうに考えています、
うん、
そうですね、はい、
そうなんだ、なんか意外でしたね。
そうですね、で結局ここでこう調停をしてしまったとしてもですね、うん、なんていうのかな、無事に調停が終わったとしても、うん、遺産分割の事件が裁判所で解決したとしてもですね、やはり元通りに関係に戻るというのは少し難しいというのが現実で、
うん、
やはり裁判所で争ってしまうとですね、もう元の通りに関係はできない、復活ができない、まあ元の通りの関係にならないので、
うん、
そうなる前に、うん、もちろん生前に、
うん、
もちろんまあ亡くなってからでもあるんですけども、うん、生前にそういうふうにならないように、
うん、
対策をしていくことが重要かなと考えております、
うん、どんなふうに対策すればいいんですか？
はい、ありきたりの言葉なんですけど、うん、まずはやっぱり家族関係を改めていただくということ
が、うん、でもそれって本当大事だと思う。
そうですね、
だってそれがないと、
はい、
トラブルの元ですもんね。
そうですね、はい、でまず一番ですね、まあ、これは私もまだまだですね、38歳で、うん、人生の中ではまだまだ若輩者ですけども、
うん、
まずやっぱり揉める最大の理由というのはやっぱり財産ですね。誰が、うん、どの財産を取得するのかということが一番これも原則には揉めますので、うん、まあ、父、母、姉、妹、弟とかですね、
うん、
まあ、分かっているようで実は分かっていない関係、
全然分かってないと思う、
うん、なんでここら辺のコミュニケーションをまずは取っていただくと、
うん、
というのもやっぱり大事な家族が今まで受け継いできた財産をどのように承継していきますかということは決していやらしい話ではなくて、
うん
うん、家族が円満に行くための秘訣だと思いますので、まずは、うん、お話をしていただきたいということが一つあります。そしてその生前の対策というところではやはり皆さんよくお聞きすると思うんですけど、遺言書を作成していただく、うん、まあ、これはですね、必ずしていただきたいなと思います、
うん、
でここでですね、まあ、例えばですね、遺言書を作ってもお一人に偏った遺言書とか、うん、まあ、そういうのも実際にはあります、
うん、
なのでこの遺言書を作った時に必ずしていただきたいのが作った方と、まあ、もらう方にきちっとですね、こういう遺言書を作ったんだ、私はこういう思いなんだということをお話ししていただく、そういう機会を作っていただくということが大切かなと思っております。
でもなんかその遺言書もなんかみんなに見せるって、うん、なんかドキドキするな。
そうですね、
なんかみんな納得いってくれるのかなみたいな。
おっしゃる通りです ね。もちろん作るのも縁起が悪いと言ってお断りする方もいらっしゃいます、
そうなんだ、
はい、もう二度と来るなというふうに私も何度か追い返されたこともたくさんあります、でもやっぱり、
うん、
何のために作るのか、
うん、
家族がより良い家族関係が継続するために作るんですということをやっぱり根気よく言っていただければ、
うん、
最後は分かっていただけるとは思っておりますし、
うんうん、
作ったことをね、息子、お子さんたちに言いたくないっていう方もやっぱり一定数あります、うん、ただ、
うん、
僕がお手伝いしている理由はより良い家族関係が継続するためです。そのために必要がないと思えば、まあ、お勧めはしないですけども、極力お勧めしたいなと思っております。
その円満家族になるための、
はい、
なんかゆうきさんの仕事みたいな、
そうです、ね、
役割っていう感じですね、
はい、これがまあおじいちゃんにいただいた 使命、まあ、使命というか、うん、宝物かなと思ってます。
本当です、はい、おじいちゃんからのギフトですね。
はい、ありがとうございます。
うちで揉めたで、お前は他の家族を円満にしろよみたいな。
そうですね、本当にその通りです。もうその通りに僕は思ってます。う
ん、ですよね、はい、でもなんか遺言書ってなんか私も書いたことないんですけど、うん、うち子供がいないので引き継ぐ人がいないので書いたことないんですけど、なんかすごい面倒くさい気がするんですよ、うんうんうん。
そうですね、遺言書ですね、実はですね、また来年、うん、法律が改正をして、うん、もっともっと自分でも書きやすくなります、はい、何か遺言書を書くとなるとお金がたくさんいるとかいうイメージもあるんですけども、うん、これ直筆で書いていただく方法もありますし、うん、皆さんのニーズに応じて、ご提案することはできます。なので、うん、本当に紙ペラ1枚に手書きで書いていただくだけでも大丈夫です。その代わりこういう要件だけは守ってくださいねと、こういうふうに型は書いてくださいねというのをご説明することができる、お手伝いはできますので、うん、そういう形でお気軽に、ご相談いただけたらなと思います。
でもなんか書き換えるとかあるじゃないですか、はい、なんか、はい、ね、うん、はい、ああいうのもなんか一回書いたのにまた書き換えるってめんどくさいなっていうのも感じるんですよね。そうです、
まさに、まあ、昨日もね同じような相談書き換えたいっていうご相談があったんですけど、うん、これも大丈夫です。
どんな感じで
簡単にできます。ただ公正証書で作ったとしても、うん、遺言書というのは基本的に一番最新のものが有効になるというルールがありますので、うん、はい、公正証書で作った後にまた自分で手書きをしてもらう、その日の後の日付で手書きをして作ってもらえば、うん、そちらの方が有効になるということがありますので、そこに対してはあまりご心配いただかなくても大丈夫かな。
多分なんかみんな結構めんどくさいってイメージがありますよね。
そうですね、確かに手書きで書くとか、うん、財産もっていうのもあるんですけども、うん、来年なんですけども、まあ、財産に関してはパソコンで打ってもいいよとか、
そうなんだ、
はい、そういった形でかなり緩和されていきますし、うん、自分で書いたものを法務局で保管していただくとか、うん、まあ、そういった制度もできますので、より書きやすくなるっていうふうになっているので、うん、ますます本当にお手軽になるかなという形になります。
でもそれってみんな知らないですよね、うん、そういうふうにね、
そうですね、
楽になるっていう ね、多分みんな手書きで必死に書いてっていうイメージがあるから。
そうですね、うん、もちろん遺言書を書くことがね、うん、大切じゃなくて、やっぱり後の道筋を書くという意味では、例えば市販で売っているエンディングノートというようなものからでもいいかと思います、うんうんうん、ああいったものを利用していただいて、あとご自身の意思、うん、どういうふうにしたいなというのをこうざくっとこう浮かんでいるものを形にしていただくというのでも、うん、まずはいいのかなとは思います、う
ん、そのエンディングノート書いただけでは、うん、遺言書にはならないんですか。
そうですね、エンディングノートだけではですね、意思表示にはならないので、うん、亡くなった後の意思表示になるためには遺言書という形をどうしても収めないといけないというのがあります、
ね、そうな、やっぱそこはきちんとしてるんですね。
そうですね、それは一応法律行為、亡くなった後の財産の承継ですので、うん、ルールに沿って作ってくださいというのがありますかね。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい、じゃああと生きてるうちに財産を守るにはどうしたらいいですか、はいはい、
そうですね、生きているうちに財産を守っていくという方法に、これに対してもちょっとまた法律的な用語で難しい言葉があるんですけども、うん、どういうふうに承継していきたいかというので、うん、例えばまあ遺言書以外に、はい、家族信託というような言葉もあります、うん、まあ、これちょっとここだけで説明すると時間がかかっちゃうんですけども、はい、財産を家族に託して運用していただいたり、うん、まあ、もちろんこれ生前贈与、うん、税金の関係もありますので、うん、これもきちっと計算させてもらいながら生前に贈与していく。ただ、贈与もですね、かなりですね非課税、うん、非課税で贈与できますよっていう方法もあるので、そういったものも
生前贈与ってめちゃめちゃ税金かかる気がする。そうですね、イメージ的に、
まあ、これはね、税理士さんの得意分野でもあるんですけども、うん、僕も提携させてもらった税理士さんにたくさん教えていただいて、まあ、こうすれば、非課税で贈与できますよとかっていう方がたくさんありますので、うん、そういうのをぜひ、ね、活用していただいて、うん、損をしない、うんうん、得をするというか損をしないような方法を、はあ、皆さんにも知ってもらいたいなと思ってます、
うん、なんかそこをちょこっと教えてもらうことってできます。
そうですか、例えば、うん、お孫さんに、はい、住宅資金を贈与してあげたいとか、はい、お孫さんの学費を贈与してあげたいとか、うん、そういったケースに関しては、うん、非課税枠はあります、
うん、
あと他にですね、生命保険ですね、まあ、ちょっと保険っていうのもありますが、うん、はい、生命保険とかだと1人500万、うん、法定相続人かける、まあ、人数になるんですけども、500万までは非課税という枠があるので、こういったものも使っていただいて、うん、その家族の財産が減らないようにですね、うん、有効に承継できたらいいかなと思っています。
やっぱこの知らないって、はい、やっぱり私昔ね無知はコストってこと聞いたことがあるんです、うん、はい、知らないって本当にコストかかりますね。
そうですね、たくさんの情報が今入ってて、うん、いろんな情報をこうどれが正しいのかっていうのが分からなくなっていくと思いますので、うん、やはりですね、オーダーメイドというか一人一人お話をさせていただいて、うん、ご提案させていただくっていう方法が一番いいのかなと思ってます、
うん、そうですよね、はい、あとやっぱ財産分与で揉めないポイントとかってありますか？
そうですね、財産分与、うん、ま、これちょっと精神論になっちゃうところもあるんですけども、うん、まあそもそもですね、うん、不動産やお金っていうものは、まあ、自分のものだけじゃないと、もう強いてはもう日本国のもんなんだというような、うん、そういった意識でいただいて、自分たちだけというようなところを意識しないという、うん、全て借りているもんなんだというような意識を持っていただくと、うん、わりかしいいのかなと、うん、まあ、なかなかちょっと説教じみた話になっちゃうんですけども、うん、全て自分のものじゃないということをですね、理解していただく方が一番いいかなと思っています。
なんかさっきおっしゃった、うん、なんか初めて聞いた言葉があるんですけれども、うん、家族信託っていう、はい、なんか私初めて聞いたんですけど、はい、それを少し説明してもらえますか？はい、何ですか家族信託って？
はい、信託という言葉がちょっと難しいんですけども、うん、信託銀行さんとかですね、はい、あれはですねお金を、まあ、信託銀行さんに預けて信託銀行さんが運用していただいてその益を利益を、まあ、また戻してもらうという形になるんですけども、うん、家族信託は例えば不動産とかですね、不動産をまず所有者と権利を持っている人と運用してもらう人というふうに分けます、
はい、
でそれして運用してもらう人に、まあ、売ったり賃貸をしてもらったりしてその収益は権利を持っている人に渡すという形になります。これつまりなんでこういうことをするかというと、うん、今ですね、平均寿命が上がってきてですね、どんどんどんどんですね、まあ、高齢者の方が増えてきている実情があるんですけども、うん、やはり高齢者に なっていただくのは別に、悪いこととかそういうことではなくて、うん、だいぶ判断能力が落ちてくると、うん、意思能力が落ちてくると不動産のこう売買とか、うん、不動産を運用していくということが難しくなってしまう、うん、なのでその今元気なうちに息子さんとか家族に、財産を託して、何かあった時には売ってくださいねと、うん、ただし、売ったお金に関してはまたその、まあ、お父さんなりおじいちゃんに戻ってくるような仕組みを作るそういうことで、うん、不動産が動かないように、まあ、凍結を防止するというような仕組みがあります、うん、それが家族信託です。
めちゃめちゃいいですね。
そうですね、これは今たくさん使っている方がいらっしゃいます。
そうなんだ、私初めて聞きました、うん、
例えばね、うん、アパートの大家さんとかまさにそうでね、はい、契約ごとのやり取りをですね実はまあ、うん、もう家族の方身内の方でやってるっていうのもあるんですけども、うん、アパート建て替えたいなとか、うん、融資をやりたいなという時にですねなかなか、契約者様がご高齢だと銀行さんも融資を下ろしていただけない、うん、ということがあるのでそういう面でその家族信託を使って家族でこの財産をこう流用して作っていく運用していくという方法では有効に使えるかなと思います、う
ん、いいですね。だから私のね知り合いがね、うん、やっぱお母様が、うん、お家を持ってるんですけど認知症ちょい認知症になっちゃったんですよ、はい、それでやっぱり、うん、そこのその方はその家がいらないので、うん、どうするっていうので結構なんかやっぱ言っても分かんないんですよね、うん、でその時理解しててまたすぐ忘れちゃうんですよ認知症なので。そういうトラブルとからも
うそうですね、
ね、避けれますよね。
まさに僕が言わなきゃいけない説明をして美香さんに説明していただいたんですけど、うん、認知症対策という面では、うん、一番今有効な選択になるのかなとは思います。ただまあなかなかねお気持ち、うん、お父さんの認知症のために今から家族信託をやろうねなんていうところはこれ失礼な話になってしまうので、うん、かなりデリケートな話ではあるので、うん、そこはですね、まあ、言い方も工夫しながら家族のために何かできることはないのかっていうところ観点から、うん、ご提案しているというのが実情です、
うん、ありがとうございます。あとなんか借金とか負債がある、
はい
ね、なんか人もいるじゃないですか。そういう時ってどうするんですか？
は
い、
そうですね、相続財産というのはあくまでもプラスの財産だけではなくて
ですよ、ね、
マイナスの財産も承継するという形になります、
うん、
これに関しては、まあ、いわゆる相続放棄という手続きがあります、うん、これは裁判所の方に私はもう相続をしませんというような形で表記して意思表示をしていくんですけども、
うん、
これをしていただければ大丈夫です、
うん、
また実はこれ3ヶ月以内にしなければならない亡くなってから3ヶ月内にしなきゃならないと思われている方もたくさんいらっしゃるんですけど、
うん、
まあ、原則はそうなんですけども実はこれ 亡くなって債務を知った時というのを基準にすることができます、
うん、
つまり亡くなった時は分からなかったんだけども3ヶ月経って実は借金があったことを気づきました、うん、というふうになるとその気づいた日から3ヶ月で申請をしてもいいということになっております、
うん、
なので時間が経ったからということで諦めることはなくてですね、うん、一度ご相談いただいてそういった形で対応できるケースがありますので、うん、まずはご相談いただくのが一番かなと思います、
うん、もう諦めちゃダメですね。じゃあ
そうですね、
ね、借金を背負うっていうことにね、はい、もうすぐ相談、専門家に相談する、
はい、
もう結城さんに相談するって感じですね。
ありがとうございます。私で やって一番古いのは3年かな、亡くなってから3年というのも
気づいて、
はい、
て
させてもらったことがありますので、そういう方法もあるので、うん、リカさん言ってもらったように、うん、まずはお近くの専門家にご相談いただいた方がいいかなと思います。
わ、はい、かりました。そんなゆうきさんとじゃあ、はい、コンタクト取りたいわっていう方はどうすればいいですか、
はい、
アクセス方法を教えてください、
はい、揉めない相続名古屋で、インターネットで検索してください。そうすると、私のホームページにたどり着けると思いますのでお願いします。
はい、アクセス方法は揉めない相談名古屋名古屋で検索してください。それでは音楽を挟みまして後半に入っていきたいと思います。後半は自分らしく生きるコツ、人生を楽しむコツなどをお聞きしたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
はい、このミラクルラジオではゲストさんの人生を楽しむコツ、自分らしく生きるコツをお聞きしています。ゆうきさん本当に誠実な方なんですけれどもそのゆうきさんの人生を楽しむコツ、はい、自分らしく生きるコツを教えてください。
はい、感謝です。もう一言です。
もう素晴らしい、もう本当そんな感じで感謝オンリーできてるなっていう感じがするんですけれども、はい、そんなゆうきさんのこれからの夢はありますか。
はい、私の夢はですね、会社の利益の 10% を児童養護施設に寄付したいと思ってます、
うん、
これはこう思った理由はですね、私の祖母がですね、実は2歳で両親を亡くしておりまして、で、まあ、施設には行かなかったんですけども、親戚の家にお世話になったという形で、本当に大変よくしていただいたんですけど、やっぱり肩身狭い思いをしたということを、まあ、僕に教えてくれたもんで、
そうなんだ、
私もですね、まあ、できれば少しずつでもそういった、子どもたちにご協力したいなと、その自信を可能性を信じてこう自信を増やすようなことをしてあげたいなと思うのが思ってます。
素敵ですね、はい、もう素敵な足長おじさんになりそう、
はい、ありがとうございます。
それでは音楽を挟みましてエンディングに入っていきたいと思います。
夢の種。
はい、ゆうきさんお時間になりました。どうでした？
ありがとうございます。今緊張してもう汗ばっかりかいてます
汗だくだくだね。
汗だくです。
もうね、はい、本当にそのね汗がね誠実さをね表してるなっていう風にすごく感じるんですけれども、はい、では最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いいたします。
はい、はい、ありがとうの神様は本当にいました。本当に全てのことにありがとうと言っていけば、うん、いろんな神様が出てくれたので、それがメッセージです。
はい、ありがとうございます。本当にねもう感謝オンリーのゆうきさんですね。
ありがとうございます。
はい、今日のゲストは伊藤ホーム事務所伊藤ゆうきさんです。ゆうきさんありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手はパーソナリティのりかちゃんとゲストは
伊藤ホーム事務所の伊藤ゆうきでした。
それではまた来週、バイバイ。